今日は使徒の働き第9章1節から9節です。このところではパウロの救いのことが語られています。1節を見ますと、サウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻きとあります。彼のその思いは何か。それはナザレのイエスを神とする、もうそれは冒涜することだ。その思いが彼の心の中にあったわけです。なぜナザレから、しかも大工の息子が神というのか、もうそれは不届き千万だ。彼の思いはそのように囚われていたわけです。私たちの一つの弱さは、どうしても人を外見で判断してしまうというところにあるのではないかと思います。そしてその当時の多くの人たちは、なんでガリラヤから良いものが出てくるのか、そういう先入観があったわけです。しかも自分を神とする、もう不届き千万だという思いがパウロの心の中にあったと思います。さらには彼は2節を見ると、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めたとあるわけですけれども、もうエルサレムにとどまらないで、さらに他のところに行ってクリスチャンを迫害するというような、とんでもないことを彼は行っていたわけです。しかし彼は本当に自分が何でこんなことをしているのかもうわからない、ただもう怒りに任せてこのイエスを神とする者たちを迫害するということを行っていたわけです。そういう彼に対して神様は超自然的な働きを持って臨まれたことが3節に出てきます。それは天からの光が彼の周りを照らすという出来事が起こったわけです。朝になれば夜が明けて明るくなるということがありますけれども、これはもう真っ昼間に天からの光が周りを照らしていく。この光はもう太陽の光ではなく普通の光ではなかったと思われるわけです。まさにこれはもう神からの光、物質的に照らすというよりも、むしろ彼の心の闇を照らす光であったのではないだろうかと思われるわけです。イエス様は、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つであろうと言われたわけですけれども、まさにこれが救い主イエス様との出会いの時であり、パウロが救われる、そして真理の光に照らされ、そしてそれは自分自身の心が照らされるこのイエス様に出会うということになったわけです。五節を見ると、主よあなたはどなたですかと尋ねているわけです。イエス様は迫害していた、このパウロが主よと呼びかけているわけです。このところが大きな違いではないかなと思います。やはり天からの光が与えられなければ主よと呼ぶことはできない。彼は確かにこの律法をよく知り、またパリサイ人として品行方正な正しい生き方をしていたわけですけれども、でもそれでも神様と交わっているというそういう思いは一つもなかったと思います。自分は律法を守って良いことをしているんだ。しかし彼にはこの神との人格的交わりはなかった。でもこのところで初めて彼は神の前にへり下り、主よあなたはどなたですかと尋ね求めているわけです。ですから私たちもこの神様の前にへり下るという態度が必要なことではないかと思います。私たちは確かに聖書を読みます。聖書に何かいいことがないだろうか、自分を励ます言葉とか慰めになるような言葉はないだろうかと求めていると思いますけれども、しかし 私たちは聖書を読むときに神様にお会いしようという思いを持って読んでいるだろうかということを思います。神様が私に語ってくださる。ですから私たちもある意味聖書を読むときに、主よあなたはどなたですかと本当に主を求める思いを持って読むということも必要なことではないかと思います。そしてその問いかけに対してイエス様は、私はあなたが迫害しているイエスであると明確に答えられたわけです。私は何々であるっていうのはエゴエイミ、私はイエスである、私はあってあるもの。旧約聖書ではあのモーセに芝の燃える中から神様が現れた、その時にモーセは靴を脱いで神を礼拝するということがあったわけですけれども、このところでまさにパウロはこの復活のイエス様にお会いするという経験をしたわけです。しかもイエス様は何と言われているかというと、あなたが迫害しているイエスと言われたわけです。彼が迫害していたのは神ではなかったわけです。彼は人を迫害していた。しかもその人たちはナザレのイエスこそ誠の神と信じている人たちを彼は迫害していたわけです。ところがこのところで自分が迫害しているのは誰であるのか、それはそのイエス様自身であるということがはっきりと分かったわけです。まあ、彼のような人にはこのような奇跡でも起こらなければ、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れるということは難しかったのではないだろうかと思います。まあ、もちろん私たちもそう簡単にイエス様を自分の救い主として受け入れたというわけではないわけですけれども、しかし神様はまた私たちの思いや願いに勝って自らを表してくださるということを、また私たちはさまざまなことを通して知ることができるわけです。七節を見るならば、この同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えない、物も言えずに立っていた。そしてサウロは八節に目を開けていたものの何も見えなかった。まさにそれはもう不思議な超自然的な光景であり、彼はこのことを通してもう心の目が開かれてイエス様にお会いし、そしてまた自分は何をしてきていて、またこれから何をなすべきか、それをイエス様によって示していただいたということであるわけです。イエス様は立ち上がって町に入りなさいとサウロに命ぜられたわけですけれども、彼はこの声に聞き従って、そして町に入っていった。いくら経験してももし従わなかったら彼の生涯はどうであっただろうかということを思います。そして神様は今も私たちに聖書を通して、聖書の御言葉を持って、またご聖霊によって私たちに語ってくださるということを私たちは知らなければならないと思います。だから私たちはただ単に聖書を読んでいるというのではなくて、主よあなたはどなたですか、私たちは本当に神様を求め、そしてまた神様がこうしなさいということを御言葉を通して、また聖霊によって自分の心に語ってくださっておられる、この神の御言葉に私たちは聞いて従うものとさせていただきたいと思います。